10時30分を回りました。さて今日は第24回尾道100キロ徒歩の旅参加小学生募集について、 NPO 尾道寺子屋理事長の柿本和彦さんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう1年が早くてびっくり。
あっという間ですね。
あっという間ですね、はい、ここであの参加小学生募集について去年もご紹介いただいたんですが、今年もこの季節がやってきました。もう小学4年生5年生6年生が夏休みに尾道の街を100キロ歩け抜くというもう夏の皆さんおなじみの行事になっていますが、今年は開催はいつになるんですか？はい、
8月9日を出発で、でゴールが8月13日ちょっとお盆にかかってしまうんですけども、施設の関係でそういった日程で開催させていただきます。
はい、まあ、その尾道100キロ徒歩の旅を支えるあの学生スタッフの皆さんはもう研修は始まってる、
昨日から第1回開講式ということで、72名高校生スタッフ2人や入れて72名が昨日サンボル尾道向かい貸し公民館の方で研修を9時から夕方の5時までやりました。
すごいびっちりですね、
はい、もうヘトヘトになりました。久しぶりなんで。
いやー、その研修っていうのはやっぱね、子どもたちを守るって命を守るっていう意味でも、やっぱどういう内容の研修を、
まだ今はコミュニケーション能力を育もうということで、やはり今の学生特に大学1年生は中学校3年間の時にコロナで人と関わってないんで、社会性を育む時期、大切な時期にそういったことで、やっぱりちゃんとコミュニケーション能力を育みたいっていう動機で入ってくる大学1年生も結構いますし、まずは子どもたちの成長を見守るっていう意味でも、学生リーダーの器以上には子どもたち成長しないっていうような掛け声でですね、これから6月中旬まで係り任命が終わったら今度は準備、本番に向けて準備というような研修になってまいります。
学生リーダーの方たちがもう地域のいろんな行事とかで大活躍してるっていうの
です、ね、
私もよく聞くんですよ。もう若い人たちがもう一生懸命荷物運んでくれたら準備してくれて、もう本当助かってるっていうのを聞きます。
敬老会の準備設営とかさまざまなイベントの準備ですね、手伝わせていただいてます。
いやー、素晴らしいですね、はい、でまた学生リーダーをした人たちが大きくなって、今度またその子どもさんが参加するみたいな、
そうですね、もう数年前から今年ももうすでに3人申し込みが届いてます、お母さんがいいって言ってたから入りたいですって子どもの申し込み動機のとこに書いてたりですね。
いや、また次、ま
あ、24回今年準備してるんで、もう大学2年生だったとしてももう44歳
にな
りますんで、
やっ
ぱりまあ小学生の高学年いてもおかしくない。
いや、でもそれでまた次の世代に世代にこう引き継がれていくっていうのがすごいことですね。
本当中学生のボランティア研修生、100キロ小学生時代に完封した子どもたちも手伝いたいということで帰ってきてくれてますし、で高校生スタッフ先ほども2人って言いましたけど、本当いい循環ができてるなというふうに思ってます。
素晴らしい。でも本当にその過酷な状況の中 で、
もう年々暑くなってますんで、もうそれだけは主催者として十分ケアしながら、
そんな中でも、そうやって手伝いたいとか、また来年参加したいっていう気持ちになるこの尾の100の魅力っていうのが、
やりがい達成感があるんだと思います。で、人のお役に立つっていうことはやはり人間の本能じゃないかなと思うんですけど、それで喜んでくれる姿を見て、私生きてていいんだ、役に立ってるんだっていう、まさに自己肯定感とか自己有用感といったものが育まれるんだろうなっていうふうに思ってます。
これ千光寺公園を出発して、もう北は三木、南は因島まで、歩くっていう、
そうですね、歩く、
すごいですね、まあ、サンド傘をかぶって沿道歩いてる姿、ね、皆さんご覧になったことあるかと思いますが、まあ、宿泊場所も、エアコンとかがないような、
ないですね、体感ですよね、あと10年したらひょっとすると小学校の体感エアコンついてるかもしれませんが、
まあ、
そういった中でもエアコンは使わないでやった方がいいのかなとは思ってますけど、まあ、そればっかりはその時に判断したいと思います。
すごいですよね、家にいたらもう好きな時にテレビ見たり、ゲームしたり、アイス食べたりしてるような子どもたちが、もうこの期間はもうそういったことが一切なく、
だからやっぱりこうエアコンにしてもそうですし、冷蔵庫開ければ麦茶とかジュースもそうですけども、ね、やっぱりそういったものが当たり前ではないっていうことにこの5日間で気づいてもらうとですね、やっぱり家に帰ってゴールして家に帰るとなんかありがとうという言葉が増えるっていうようなことを保護者の方からお聞きもしますし、何が当たり前かっていうことをですね、子どもながらに感じるんじゃないかなというふうに思ってます、
ね、送り出す親御さんもかなり勇気がいるんじゃないかなと。
そうですね、ここ2年ほど、尾道市外からの申し込みが随分あるんです。
そうなんですか。
各学校宛てには 校長先生宛には募集をこう申し込み書を送るんですけど、市内はまあ全児童に送るんで、そういった意味では市内と市外は随分募集体制は違うんですけど、市外の方はやっぱりいいって聞いたんで市外でも申し込めますかっていう問い合わせも結構あってですね、
そうですか、
今年今15人ほど申し込みがあるんですけど、今のところは市外の方が多いです。
あ、そうなんですか。まあ、その送り出す親御さんもなんかいろいろとあの感想なども書いていらっしゃいますが、はい、小野百の魅力っていうので、はい、まあ、本当にあの家に帰ってからあのそのさっきおっしゃったあのありがとうって言ったり、はい、あの兄弟の世話をしてくれたり、はい、なんか靴を揃えたり、はい、もうなんかいろいろと変化があってもびっくりしたみたいなことを、
ね、
書いていらっしゃいますね。
あ、
ま
あ、あの時間が経てばまた元に戻るのかもしれないんですけど、でもやっぱりこう心の中にはずっと生き残ると思うんで、はい、どこかでそれは役に立つんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうで
しょうね、小学校時代に本当100キロ歩くっていうのは、私の当時のこと考えたらきっと誰に背中を押されても嫌だって断ってたような気がします。
私もちょっと子供を送り出すのに今ちょっと勇気がいるかなと思うんですけど、はい、まあね、親御さんを背中を押して泣きながら行った小野百でしたが、終わって本人から来年もまた絶対行きたいでキラキラした顔で言ってましたってこう感想なども
、親もやっぱりあの子供との関わりの中で、はい、子育て成長されるんじゃないかなというふうに思ってます。あの申し訳ないことしたな、こんな暑い中で送り出すんじゃなかったなっていうなことで5日間じっと家で待ってた方がゴールで輝いてる顔を見て、あ、やっぱり良かったっていうようなこともですね聞いたりしますんで、
やっぱ途中あれですか、もうなんか帰りたいって泣いたりする子もいますか。
あの初日2日目はいますね。
初日2日は
3日目ぐらいになるともうほとんどいなくなります。まあ、4日目5日目は全くいません、はい、泣きながらでも一緒に子供同士歩きたいっていうことで、初日2日はもう痛くとすぐ隊列から遅れてですね、もう歩かない歩けないっていうような泣き言を言う子供が随分いますけど、
へ、はい、それでまた学生ボランティアの皆さんが、
そうですね、セーフティネットっていう係がマンツーマンで、まあ、じゃあそこの電柱まで行こうかとかですね、あのいろんな趣味の話をさせながら気を紛らわせながら休憩地あるいは宿泊地まで一緒に、
そういうことも、まあ、研修の中でもいろいろとこう言葉かけとか、そうですね、はい、あのそういったことを学んでいかれるんですか。はい、もう
ヘルプとサポートの違いとか、まあ、もちろん声かけ指示の違いっていうようなことをですね一緒に研修で学びながら、
ヘルプとサポートの違い、
はい、
そうですか、大切なことをいろいろ学ばれてるんですね。
そうですね、
まあ、でも本当に学生ボランティアも子どもも親御さんもみんなこの夏に変われるっていうような、
変わっていただければ、まあ私自身もあの成長させていただいてるんで皆さんのおかげで
夏にこうぐっと成長できる、これは本当にねもう24回目になっていますが、でなんかいろんなところであのこの体験活動
とか、そうですね、あのもう文部科学省を中心に体験っていうのは本当大切なんですよということでいろんな調査があってですね、社会人スタッフも定期的に今はまあオンラインズームが使えるんで、はい、定期的に勉強会をしながらですね、そういったことも参加小学生の保護者の方とか、
はい、
また申し込みを考えている方々に発信しながらですね、あの幼少期中学生時代までにできるだけ、まあ、あの自然体験だけではなくって家の家事手伝いも含めてですね、はい、そういった体験は本当将来子どもの宝物になりますよっていうことを発信してるんですけど、
はい、まあ、でこの小野百の、あの取り組みっていうのがやっぱり、はい、年々こうすごい大切なものだっていう風に、
本当あの生成 AI が本当昨今どんどん急速に発展してきて、あのもう今の大学生誰使ったことない人っていないぐらいですけども、
そうですね、
だからこそこういう生きる力っていうのがますます重要視されてきてるんじゃないかなっていう、まあ人間じゃないとできないような想像力であるとかそういったものをこうこの事業でしっかり育みたいなというふうに思ってます。
わ、素晴らしい取り組みで、今ラジオ聞いててよ、これうちの子行かせたいなとか
思われた方
でいらっしゃらないかと思いますが、現在募集中で、はい、これはあのまだ締め切りは大
丈夫、5月30日までです、
はい、あ、はい、5月30日までとなっています、はい、
で、定員40名男子40人女子40人なんですが、
はい、
定員に達しなかった場合はその後先着ということで、ただ去年も女子はもう定員オーバー全員受け入れたんですけど、
なんか女子が多いって意外なイメージがありますね。
そうなんです、もう3年ぐらい前までは男子の方が多かったんですけど、
そう
です、去年一昨年は女子が多くてですね、
なんかちょっと私も娘を持つ親として女の子を送り出すのでちょっと勇気がいる感じがしますね。
女子は多分ずっと横ばいなのかなと、ただ男子が減ってきてるのかなっていうの
は
感覚としてですね、感じてます。
そうですか、
コロナの影響があるんじゃないかなっていうことも、まあ、調査したわけではないんですけど、肌感覚でそんなことも、女子はあんまり影響ないような気がするんですけど、
そうなんですね、
男子は今の小学校高学年、ね、やっぱり幼稚園時代にコロナで人と関わってないんで、発達が
なるほど、
どうなんだろうなっていうことを感じています。
やっぱコロナというのがいろんな影響を与えてるんですね。
一番はやっぱり健康不安とか将来の不安というよりも人との関わりを制限されたことによるコミュニケーション能力っていうのは発達、そこが一番の私は後遺症じゃないかなというふうに思ってます。
ずっとそういった関わって子どもさんに関わってこられて、やっぱりそういったものを感じられるんですね。ね、こちら小学校4年生5年生6年生が対象ですね、はいはい、であのこれ応募したいという人は、これはどちらまで、
尾道市内の小学校には各児童宛てに申し込み書募集要項をお配りしてるんですが、はい、ホームページの方からダウンロードできますし、もちろんですから、はい、市外の方はホームページご覧いただいてダウンロードして郵送で、写真も貼っていただくようになるんで、はい、写真を貼って郵送していただければと思います。
はい、あのホームページ、またあのフェイスブックなどなどでもですね、はい、もうあるあれも担当の学生さんが、
そうですね、今年はフェイスブック X っていうんですかね、はい、ああいったものをですね、社会人スタッフ担当チームがあるんですけど、本当、はい、今年は私がもうチェックするのが大変なぐらい、あの
こまめにされてますよね。
はい、
その学生ボランティアの方、
いや、社会人スタッフです。
社会人スタッフ、社会人スタッフもいらっしゃるんですよね。はい、
社会人スタッフが100名いて、まあ、常時こうそういったものにチェック関わってくれてるのは20人30人程度なんですけど、
100人もいらっしゃるんですか。
はい、
すごい、
あの、まあ、過去に学生ボランティアで関わって、あのどこかで何かお役立ちしたいっていうことで会員になってますね。で遠方でもできるんで、そういうインスタの作成とかはですね、
はい、心強いですね。育ってきた、ね、あの子どもたちがまた成長して支える側になってくれてるっていうのは、はい、柿本さんとしても本当に嬉しい、はい、
そうですね、
ことですよね。
はい、まあ、それが私の一番のやりがいですね。
ね、はい、でもそうやって目指してきたものがそうやって形になってまたどんどん受け継がれていってるっていうのは、はい、本当に嬉しい感じですね。はい、ね、はい、ね、まあ、でも本当にたくさんの人がね、この夏にこうね、変われるというか、そのゴールを迎えてもうやったっていう、はい、もう辛いからこそ の、 そのやったっていう達成感が味わえる、
ね、去年はあの2日丸々雨だったんで、
あ
の参加申し込み書のところに、去年雨だったんで今年は晴れの中歩いてみたいっていう男の子の申し込みもありましたね。一人、
あ、そうですか。まあ、でもそれだけ本当にもうさっきおっしゃった達成感みたいなもの、なかなか日常生活で味わえないですもんね。 やった
そうですね、
やりきったぞっていう、もう
今本当便利な社会になってるんで、
そうですよね、
100キロは自分の足で歩くってなかなかできないし、やらないし、
そうですよ ね、 ね、そんなね、本当に宝物をねもらえる、そんな夏になる尾道100キロ徒歩の旅です。じゃあまだ大丈夫ということで、今からでも募集、
はい、はい、お待ちします。
はい、皆さんからのご応募お待ちしております。詳しくはホームページまたはフェイスブックなどで検索をしてみてください。今日は尾道100キロ徒歩の旅参加小学生募集について、NPO 尾道寺子屋理事長の柿本さんからご紹介いただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。